はい、では待ちみるシーズン6の第3回です。今回もゲストにつくば市元副市長、毛塚幹人くんを、幹人さんを、
もう組んでいいです、組んでいいです。普通につばすのが毛塚くんって
言
って
た。そうそう、いや、そう、最初に会った時がさ、そういう関係だったからさ、なんか抜けなくなっちゃって、
いや、次じゃないですか、
サマー扱いしなきゃいけないんですけど、
くになっち
ゃ
う。俺もなんか後輩だって、学校の後輩だっていうのがあると、くんって言いがちだな。
今日もう毛塚くんシリーズでいきましょう。
毛塚くんシリーズで。
そうなんだよね、結構いろんなね、会議とかでね、講演とかしてるのにさ、普通に毛塚くん、毛塚くんって、他のそう部長とかがさ、どういう関係なのって普通に聞いてくるみたいな。
なりそう。
よくないですね。
はい。
まあ、そういうわけで毛塚くんです。
はい、毛塚くん、
今回もよろしくお願いします。で、まあ、前回の続きということで、地方行政の話をもうちょっと、その副市長の時代の話をもうちょっとだけ聞きたいなと思って、で、何が聞きたいかっていうと、国から地方の行政に行ったわけじゃないですか。で、自分が入ってみて、これは役人としてでも別にいいし、個人としてでも全然構わないんですけど、入ってみて感じた地方行政に欠けていたもの、足りないなって思ったものって何かあります？
そうですね、まあ、国との対比で言うと、組織自体の経営もやはり一つの組織としてうまく機能してないなっていうのは感じましたね。結構ですね、例えば財務省って、まあ、かなり縦社会でもありますし、それぞれの専門の間での縦割りとかもあるんですが、結構組織としてかなり洗練はされていて、例えばですけど、さっきの国会答弁とか、どの部署が書くのか、これはどこがっていうのは結構来るんですよね。そういう時に、担当同士で揉めていたらいつまで経っても決まらないじゃないですか。一回違う分野で自分のじゃないのに書いてしまうと前例があるからお前次からここなみたくなっちゃうので、そういう時にやっぱりどこも押し付け合うんですよね。そういう時に例えばこの分野はまあ揉めてるけどこういうふうな理由でこっちっていうふうに結構方向を決める役割とかが部署によってあるんですよね。で、そういうのがあるのでどんなものが来ても必ず裁かれるんですよ。
なるほど。宙に浮いてほっとかれるとかないってい
う、はい。そうなんです。もちろんなんか、1時間とか、まあ、調整とかはあるんですよ。その、
いやいや、時間ね。1時間でスリムから全然いいと思います。
どっちがやるんだみたいな感じで。はい、非常に揉めるんですけど、はい、揉めてると、そういう全体を統合する部署から、もうそろそろ決めてくださいみたいな感じになって、もう決められなかったらもうその部署がこっちやってくださいっていうふうに決めるみたいなのがあって。
なるほど。
なんで、どんなものにも対応できるんですよね。はいはいはい。で、あともう一個すごいなと思ったのが、まあ、例えば僕のやっていた税制改正とかですと、国会に対する根回しとかもあるんですが、やっぱり多くの職員が、やっぱり自分の担当じゃなくても説明できるぐらい、やっぱり役所の中のことを把握してるっていうのもすごいところですよね。はいはい、
なるほどね、
はい。組織としてやってることを他の部署の人も組織として把握して動けると。で、それって結構やっぱ自治体で今苦手とするところかなと。
そうね。はい、ね、それを求めるのはなかなか酷な気もするけど、うん、まあでも確かに本来はできた方
が。でもなんでそうなっちゃうの
かな。うん、いや、普通にレベルが、いや、人間の、もうそもそもの知能のレベルが違うからじゃない。
とはいえ、まあ、もちろん国家公務員の試験と、地方公務員の試験で難易度違うとは思うけど、地方公務員になるんだって相当地頭いい人じゃないと。はい、
そうですね。結構、なんか先ほどの例えば役割どっちがやるかとかって、うん、もはやなんか組織としての機能をどう設定してるかとか、うん、そういうの次第なんですよ。うんうんうん、なので、全然筑波でもやれましたね。普通に例えば、うんうん、まあ最初の頃とかもう僕の方で、もう悩む案件があったら僕の方で引き取って、これはこっちの部署でやってっていうふうにやってましたけど、うん、はいはい、まあやっぱり僕詳しくない中で副市長でそういうふうにやってるとあんま良くないなと思って、途中からは職員さんにお願いしてたんですけど、うん、やっぱりなんかちゃんとそういう機能さえ作れば、別に同じことできますよ
ね。そうだね。それはそうだよね。うん、はい、結構仕組みがあれば動ける人って多いよね、はいはい、役人
で。あとはさっきのその自分の部署を超えてできるっていうのとかも、うん、結構いろんな工夫の仕方はあって、うん、例えばですけど役所地方自治体の多くは例えば他の部署の例えば世の中に対する説明資料とかって共有されてないこととかも多くて、同じ資料をどの部署にもちゃんと共有して、
ね、
で、これをなんかどういうふうに説明するかっていうのの、うん、なんかちゃんとミーティングさえやれば、大体
そ
うできる。
確かにそうか、ね、
で、そういうふうなカルチャーがないだけで、
ないね、
そもそも能力差とかじゃないと思
います。ああ、なるほど。
それは俺もそう思う、
ね。なるほどね、うん。確かにそうかもね。う
ん、どうしてもなんかできないと能力の問題に行きがちなんだけど、そうするといつまで経っても良くならないから、
そうだね。
仕組みの方を変えてあげた方がいいんじゃないかなっての
は。なるほど。
だって能力高いよ、みんな。
うん、高い人ももちろん全然高いですよ。うん
う
ん、
いや、こうパッと見高くなく見えちゃう人
も、まあまあまあ、いるけど、
い
るけど
っていうね。実はそういう仕組みというか、
まあ、そうだそうだと
流れさえちゃんと作ってあげればいけると
思うんだよね。うん、いや、そう
だと。そうですよね。だから本当に、もったいない状況っていうのがすごい多くて、
うん、
なので、かなりそれを伸ばす仕事、
うんうん、
非常になんか、福祉の仕事とかもすごい、そういう点でやりがいあります
ね。確かにね。
うん、
まあ、地方行政はそこの仕組みがまだきちんとできてないかなって部分は感じたと
思いますね、はい、でもちろんできてる自治体もあるんですけど、そのノウハウってほぼ共有されないので、やっぱりもっとしかもなんか政策って分かりやすいんで、うん、他の自治体真似するじゃないですか、
うん、
組織の中のオペレーションって
しないかも、ね、
別に公表されてないんですよ。
そうだね。
だからそれの横展開の遅さっていうのは結構課題として実はありますね。
確かにね。
でそういうのっておそらくもうネットに出しても伝わるものでもなくて、
うんうん、
結構人材の流動性が高まらないとそれって改善されないんじゃないかなと思ってて、確かにね、
うん、
結構自分は特にその経営者層、例えば副市長とか、うん、もしくはまあもっと別の幹部とかなんですけど、うん、別の自治体下手人がまた別の自治体行ったりとか、
うんうんうんうん、
なんかそういう風になっていかないとレベルが上がっていかないんじゃないかなって
気がします。確かにね、そうだよね。
そう、中だけでずっとやってると、うん、まあ、仕組みは変えづらいもんね、うん、でもそれ仕組み変えようと思ったら、その地方行政、市町村の場合ってそれは誰が旗振り役になってやるべきなの？やっぱり副市長、
まあ一般的には市長ですね、うん、はい、でまあ場合によってはまあ副市長のこともありますし、
うん、
まあ、場合によってはまあ事務方の幹部がっていうことももちろんできるとは思うんですが、うん、まあ一番多いのはまあ首長ですか ね、
うん、
だよね。そこは決断する責任を伴う部分になっちゃうかな、うん、やっぱり。いやでもそれは難しそうだね。
そうだね、うん、どうしたらいいんだろうね。いやでもさっき言ったね、そのやっぱ他の自治体の人がまたこうどんどん回っていくみたいな、うん、その経営陣、まあ経営陣って言ってないのかな、そういう上層の人たちがどんどん移動するって、日本の会社もそうだと思うんですよね、はいはい、日本の会社ってずっとこう上がってってそのまま経営者になってみたいな、経営のプロじゃない人たちが、はい、やってるみたいなのが結構多くて、ね、他の国ってね、うん、全然そうじゃないじゃん、
はい、
ちゃんと経営の人がずっと経営として動いてるから、
う
ん、それが自治体としてもやるべきっていうのは確かに間違いないですよね。
そうですよね。よくこういうトピックで話題になるのがアメリカにはシティマネージャーっていう制度があるみたいな、うん、市長ではなくて自治体経営のプロフェッショナルがいて、うん、自治体渡り歩きながら経営の専門性を高めて、うん、まあ、それぞれのところで改革やっていくみたいな、うん、でそれとおそらく企業からのもう同じ連想でそういう制度になってるんですよね。アメリカだとやっぱり CEO、CXO みたいな制度になっていて、うん、それを真似してやっぱり自治体もやっていてっていう感じで、だから日本だとやっぱり企業と似てますよね、多分ね、自治体のあり方もね、
うん、なるほど、
うん、で僕はそう、毛塚くんがまあ筑波市の副市長は4年1期で、うん、まあ、退任されたわけじゃないですか、はい、で今第1回の時に経歴のところでさらっと言いましたけど、フリーの今状態になってる、
はい、
わけじゃないですか。で僕はもしかしてそういうことを自治体に提案したりとか、あるいはもう自分でまたどっかの副市長をやったりして、うん、そういう地方行政がうまくいく仕組みっていうのを自分自身でやっていきたいのかなっていうふうに感じてたんですけど、うん、まあ、その辺の話をちょっと聞きたくて、
どうぞ、
これからの
どうぞ、
はい、
そう、今何をしてるのかと、
はい、
これから何をしたいのかっていうところの話をしていきたいんですけど、
うん、
今ってフリーで何をされてるんですか？
はい、まあ、まさになんかさっきの話に直結するかもしれないですね。例えばなんですが、今まず対象とする自治体として引き継ぎ自治体の支援やってるんですが、うん、栃木県内にできる限りフォーカスを浮いてますね、うん、で、まあ、最近那須塩原市とかあと佐倉市のまあ市政のアドバイザーに着任したりしてます、
うん、
でそこでやってるのはやはり首長さんたちと、やはり政策はもちろんなんですけど、組織の動かし方とか、
うん、
そこら辺の意見交換とかかなり重ねてますね。で、やはりそういうところが、さっきはまあ、シティマネージャーみたいなやり方で、そういう経営者層が変わってみたいなアイデアもありましたけど、今まだ日本でそういうふうに世の中なってないんですよね。うんうんうん、そういうふうな事例がほぼないという中で、今日本で数少なくあるのが自治体のアドバイザーという形で、
うん、
外部から外部人材を非常勤で入れて、
うん、
でそういう人に、まあまあ、経営の層のサポートを頼むっていうのが、まあ、今あるあり方で、まあ、栃木は今それを始めているのと、
うん、
あとまあ個別の自治体から、まあ、政策だったりとか職員研修とかの依頼が来て、それの対応をやってるっていう感じですね。う
ん、じゃあ今その那須塩原とか佐倉市からは、そういった 自治体経営っていう視点でアドバイスが欲しいっていうことで呼ばれている。
那須塩原とかはまあそうですね。
あと
ま
あ、そういう視点がすでに あるんですね、自治体
が、ね。まあまあ、明確にそういう同じ言葉を使ってるかというとそうではないと思いますね。うんうんうん、でやはりまあ、首長さんたちの、まあ、いろんな、課題に対して、うん、個別にやっぱり、対応していくっていうところをやってますね。
うん、
やっぱ桜市さんとかですと、まあ、例えば、DX 関係今から推し進めたいとか、うん、あとは例えば、あとまあ、まあ、地域、喜連川と宇治江って地域がありますけど、まあ、それぞれ魅力的な地域なんですが、なかなか今、活力が失われつつあるっていう中で、そこをどうにかしたいって思いの中で、まあ、地域コミュニティを、ファシリテートしながら、まあ、議論してってほしいっていう依頼だったりとか、うん、
なるほど
ね、まあ、そういうものをいただいてるって感じですね。
なんかどこの自治体も毛塚くんみたいな人は欲しいなってきっと思いつつ、どう使ったらというか、
はい、
どういうなんか目的で呼んだらいいのかっていうのがいまいち見えてないから声をかけづらいっていうのもあるのかなって気もしてて、
うん、
今の話とかが分かると、うん、ああそういう視点で呼んだらこう変えてくれるのかなってイメージができると思うんで、
そうですね、
まあ、いい話だなと思いますね、はい、
そうだから新聞とかで最近アドバイザー就任って何件かあったじゃない、
はいはい、
真塩原さくら
ありますね、
でアドバイザーって言葉割とぼんやりだな、
そうそう、はい、そうなんだよね、はいはいはい、市政のアドバイザー
広いですよね、
何かって何か分かんないね、
そうだからどの辺なのかっていうのと、それがアドバイスをすることによってどこまで影響を与えるのかっていうのが、
そう、ね、そうね、副市長とは違うからね、
うん、違いますね、
内部の人じゃないわけだから、
はい、副市長のやっぱり強さって自分の組織の本当に支持系統にあって、
うん、
で場合によっては本当に予算だったりとか、うん、もしくはまあ組織っていうところを動かすことができるっていうのはやっぱ強みですよね、うん、なのでまあアドバイザーの役割って本当にまあ首長さんたちだったりまあ組織の方へのやっぱり外から横から の助言っていうふうになるので、また全然違った働き方にはなりますね、うんうん、まあ、ただまあ今 の、まあ、例えば栃木県内でそういうふうな行政に外から関わるっていうふうになると意外と選択肢があまりないかもしれないですね、
そうだね、うん、
副市長を やってくれって、どっか栃木県内の自治体から言われたらやる？
どうですかね。まあ、まあまあ状況次第という感じですけどね。
結構それやっちゃうともう他の地域に正直、ね、行けないわけでしょ、
うん、そうだ。
そこ難しいよね。だってさらに、なんか三重県だっけ、
う
ん、
ああ、はいはい。
あっちもやってるし、
ね。今アドバイザーやってますね。はい。
でもアドバイザーまだ始まったばっかりなんで分かんないかもしれないけど、そのアドバイザーでアドバイスしたことの内容が実際に生かされてる感じってのはもう出てきてる例もある、
うん、そうですね、例えばなんですけど、結構パブリックリレーションズの研修とかもやったりしてて、情報を単に発信だけではなくて、
うんうん、
信頼関係を意識しながら情報を出していくみたいな、うんうん、結構そういうふうなことを意識するかによって全く、
ね、何屋さんなんだろうねそういうとこも言えるってすごいね
全くね、なんか例えばそれによって例えば SNS の投稿の仕方とか、うん、広報誌のあり方とか変わってくるんですけど、うんうん、結構そういうふうなのはまあ徐々に現れてる
っ
てい
う感じです。いやーすげーな
ーいやでもマルチすぎる、
マルチすぎる。
副市長の時ってやっぱりそれぞれのトピック関わってきて、
うんうん、
それぞれの分野で悩み続けてきたので、
うんうんうん、
まあ、で、各自治体も今同じように悩まれてて、
はいはい、
それはまあ今、自分が悩んだ結果の成果を提供して
る。なるほどね。あー、いいね。
そう考えると
やっぱり、いや、割安、いや、格安だと思うよ、そういうの。だってさ、4年間悩み続けてさ、これが答えだって出したものをさ、
うん、
呼んだらさ、アドバイスしてくれるわけでしょ。
そう
だ
よね。
そんなありがたいことないよね。
それはありがたいよ、本当に。
いや、でも、なんか僕はまあ、行政出身でそういうふうに言いますけど、本当はなんか民間の経営者とかの悩んだこととかってもっと本当は共有されるというか。
あ、まあ、それはそうだろう。
だけど
使えるものもあるよ、はい、間違いなくね。
そこを多分普通に言っても状況が結構かなり違うので、うん、うまく変換できなくて、
うんうん、
ちゃんとなんか通訳になるような人とかを入れながら、
ね、あ、それはそうかもね。
なんかそういう議論の場とか本当は持てるとめちゃくちゃ学べる。
ああ、確かにね、うん。そうだよね。まあ、たかがって言っちゃダメだけどね、ね、一人が考えたことよりもね、これまでのね、うん、他の企業のやってきた積み重ねの方がね、うん、データとしてかね、
確かに。
大きいからね。うん、確かに。
まあ、そういう活動をしている中で、そう、もう一個ね、ちょっとね、話のスケールがね、狭くなるんだけど、聞きたかったことがあって、うん、まあ、これ、街見る、一応、栃木市でやってるんで、別に栃木市が常にテーマにしなきゃいけないってわけではないんだけど、うん、栃木市っていうことで考えると、なんか、結構いろんなところに顔出してるじゃん。
はいはいはい。
で、一番面白いなと思ったのは、よしを、
はいはいはい、はい。
私、遊水地。
私、遊水地であれでしょ、生田川を
出した川立ちと
雑草とか、雑草除去。
はいはい、はい。
活動とかにも出てる、出てる。
はいはいはい。
あれは、何のために出てる
どういう動機で
動機で
僕、栃木県12年離れてたんですよ。
うん、
で、しかも栃木に住んでる頃って、やっぱ宇都宮に生まれ育って、あまり他の地域知らないじゃないですか。
うん、
で、戻ってこようと思うにあたって、もうしばらく、栃木県の今を、どんな人がいて、どんな活動をしてるかを、ちゃんともう知ろうと思って、うん、そこをまあ、もう一気に、時間を使って、一気に知ろうと思って、そういうことやってるって感じです、ね。
それは好き嫌いとか食わず嫌いせずに
って感じ。はい、もうとりあえず、どこでも顔出していろんなことやってみようかなっていうふうに思ってやってますね。
そこで見たものとか、うん、そこで会った人とかの人脈っていうのもこれから大事なのかなっていう。
まあつながるかはもちろん分かんないですけどね、うん、いや例えばですけど副市長やってる時ってめちゃくちゃ忙しくて、
うん、まあそうでしょうね
例えば地域の活動とかなかなか参加できないんですよ、
うんうん、
でまあこれまでも忙しかったし、多分これからまた忙しくなることもそのうち人生の中であるので、うん、動けるうちに見とかなきゃなっていうのはありますね。いや例えばさっきの渡瀬ゆずいちの、生田川私と除去とかって、普通に仮払い機でやればいいので、手作業なんですよ。
うんうんうん、
で、それとかは、やっぱり、天然記念物とか、うん、やっぱり絶滅危惧種がいるから、うん、それを守るために手でやったりしてるんですけど、うん、そういうのとかって分かんないじゃないですか。
そうね、
なんかそういうふうな、なんかものって、なんかあるタイミングの時では見とく必要があるなと思って。
それ何役立つとか、
うん、
いやーでも役に立つんじゃない
立つかな、
うん、
あとはね、その時別にその、行動そのものではなくても、うん、どういうふうな思いでそういう方々がそういう判断してるのかとか、
そうだね。
あとはそれを例えば誰がやってるかとか、どういうふうに声かけてるかとか、うん、結構大事だと思うん
ですよね。それ大事かもね、うん、そっか。ちょっとした活動でもやっぱりそこに組織、ちっちゃい組織があるはずだもん、
うんうん、
そっか。
でもちなみに栃木さんかなり職員の方々がああいうプライベートでの活動かなりやられてるなっていう印象があって、他の地域よりも多分やってんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
ああそうかもね、確かにね、うん、
なんかそんな気はする、
うんうん、
そうだよね。この間の気球もそうだけどさ、
はい、まあまあまあ、
あれは 業務内なのか業務外なのか分からないけど、はい、まあいらっしゃるじゃん、
そうですね、
市役所の人が、
うんうん、
ああいうのすげえなと思う、うん、朝の6時ぐらいから、うん、こっちとしてもありがたいじゃん、うん、いろんなもの見たりできるから、
うん
う
ん、
そういうのはいいよね。
よく僕の草むしりしてるの気づきました
いやー
草むしりした
わけに
来た
じ
ゃない、そっか来ました来ました、そうだ、
いや毛塚くん面白いよ、
草むしりした後金魚湯で一っ
腹その後寄ってくれ
たそう、いやそのフットワークの軽さとその好き嫌いのなさがすごいなって、い
やちなみにこういう時期ですからしかやっぱフットワーク軽くなれないんです
よ。ああまあね。
僕1年ぐらい本当にフットワーク軽くしようと思って退院してて、
うんうん、
なんでもう本当ここぞとばかりに今動き回ってます、
ね。今宇都宮に住んでるんでしょ？
まだ東京都2拠点で、
あそうなんだ。
栃木以外の案件とかもまだいっぱいやんなきゃいけなくて、それとかやっぱり東京に拠点持ってやってて、頭半分こっち宇都宮ですね。
あなるほどね。
いやでもそう金魚湯の後に来た時はもう全然ね。その前副市長官ない
格好で確かに
完全に作業着で来
て確かに入っていいのかなって思いました
いや大丈夫、それはね入るたびに土をめっちゃ残していく人とかいるから
あ意外といるんだこの店、出禁にされるのかと思って、
いや田中さんとか
ああもうそれはプロのね
プロの方が
プロですね、
あるあるが出禁それで出禁かし
ね、あそうなんだ意外と優しいんだね
優しい
まあね、まあそういうことじゃない。
はい、はい、失礼しました。
まあそんな感じで、ちょっとね、早めなんだけど、区切りがいいので、
はい、
これ3回目だよね。
はい。
3回目はこのぐらいにして、で、4回目、ラストになるかな、ならないかな、ちょっとわかんないんですけど、これから先何をしていきたいのか、っていうのをもうちょっと具体的に聞いていければなと思うんで、また次回も。よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
じゃあ、まちみるの、シーズン6、第3回目はこれで終わりになります。今回もご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。